小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2019年9月26日の番組です。以前の番組の内容で、はい、小坂さんが金融シンポジウムに、はい、まあ、あのコーディネーターとして、はい、出席されたというお話をされて、
まあ、30分、はい、発表も、ね、させていただいたり、
ま
あ、
最初は僕も小坂さんと金融っていうところで、はい、だいぶなんかこう乖離のある話だと思ったんですけれども、うん、全然そんなことはなくて、
そう、あれを、ね、聞かれた方が、はい、同様な感想をですね最初はギャップがあると感じたんだけど、いや、そうなんですよね、聞いてると全くギャップないですねみたいな。
むしろちょっと僕の中で永久保存版な内容で、ぜひまだ聞かれてない方は聞いていただきたいんですけれども、小坂さんのお考えをこうやっぱ通じて、うん、まあ、各地方の金融機関とあとは事業されている方のこうより相互理解というか、はい、そういうものが深まっていって、さらにこう事業も伸びていって、その地域の成長にもつながっていってっていうような素晴らしいお話でしたね。
地域創生、
はい、はい、しかもそのお話にちょっと後日談があるというのも、
そうなんです、後日展開があるという、おっと、これを今日はお話しするという、はい、はい、ちょっと最近緩かったので硬いやつを
書
くという、
わ、はい、かりました、よろしくお願いします。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、次の開催は10月16日水曜日が新潟、11月15日金曜日が浜松、11月21日木曜日が福岡、12月13日金曜日が大阪開催となっております。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。さあ、金融シンポジウムその後ということですけれども、うん、どんな後日談が、
実はですね、はい、まあ、その金融シンポジウムということですから、うん、この何百人というですね、来場された方の中の半数以上はもちろん金融関係者なんですね。
そうですよね、うん、
で、まあ、先ほど地域金融っていう、あの地方ということとは限らずですね、はい、地域金融なのでもちろん首都圏という地域もあるので、
なるほど、
もう首都圏の、いわゆる例えば信用組合さんですとか信用金庫さんですとか、うん、そういった方々、まあ、お話しなさったきらぼし銀行さんも地域金融という位置づけでお話をなさった首都圏の銀行ですから、まあ、そういう中で、もう地方からお越しになる方々も含めて、うん、たくさんの金融関係者がですね、
はい、
お越しになられ、少なからぬ銀行等々はですね、まあ、副頭取の方が来られたりとか、うんうん、理事長が来られたりみたいなことなんですが、うん、その中で早速、先般のその金融シンポジウムを聞いて、はい、ぜひちょっと小坂さんお会いして、いろいろ意見交換しましょうよみたいなことを、いくつかの金融機関のトップの方からですね、直々に秘書の方とかを通じて、弊社の方に面談の申し込みがありまして、
あ、そうですか、
これはちょっとびっくりしましたね、はい、
うんうん、
で特にまだちょっと皆さんにここで具体的な金融機関名をお伝えできない状況ではあるんですけれども、はい、まあ、とあるですね、非常にこう大きく、うん、地域金融機関として大きくやられてる、そして、まあ、元気にやられてる、うん、とある、金融機関の方からは非常にこう、トップの方からですね、熱いメッセージをいただいて、うん、
はい、
もう早速お会いしている状況なんですよ。
あ、そうなんですね、ですから まさに今
ですから、もうなんかね、もちろん私の日々の活動のメインは主催しておりますワクワク系マーケティング実践会の会員さんとともに実践をし、またその実践から得られた知見を研究していくという、この行ったり来たりをねやってるわけなんだけど、もっぱら金融機関の方々とお会いするとか、そこから派生的にまた金融庁に伺って報告するとか、そういうことが非常に増えている昨今でございまして、でまたそういう、私に関心持っていただいて、私どもの活動とですね、うん、そしてこのワクワク系という理論と実践手法、あるいは我々が今経産省認定事業で提供し、うん、かつ開発をしている新しい学習プログラムですね、学習習得プログラム、非常に関心持たれる金融機関のトップっていうのは やっぱりその方も極めてユニークだし、うん、アグレッシブだし、うん、現実に新しいことをどんどん取り組んでおられるんですね、
はいはいはいはい、
ですからものすごく私も学びがあるんですね、今でそういうことをお考えになってそんなことやってるんですかみたいなね、
うんうんうん、
あるんですよ、うん、それでその前回金融シンポジウムについてお話した時も今金融行政方針が以前とは180度変わっていわゆる担保力を見て、
うん
まあ、担保の限り貸しましょうということから180度変わって、うん、その事業性評価ですね、はい、その企業なりの将来を見て、うん、未来を見て、うん、そこに貸していくというその事業性評価と、金融業界の方々がおっしゃるそこにもう大きく舵を、切り替えているわけなんですけど、その実際私が面談したとある大手の、地域金融機関さんでは、本当にねこうある例えば女性がこういう自分は独立してこういう店をやるんだということをおっしゃると、
はい、
それはもちろんその今やその金融機関さんの蓄積を持ってこう4年5年のですね蓄積でちゃんとどう目利きするかっていうのはあるんですけど、独特なノウハウが、まあ、とにかく無担保で買っちゃうんですよ。
へ
え、どんどんそういうね貸し出しサービスをバンバン作ってるんですよ。でそのいろんな種類があってね、
はい、
でそれで貸し出し金額どんどん伸びてるんだけど、その金融機関は、うん、まあそれはねある意味無担保で、うん、例えばその私はこういう考えを持って独立してお店をやりますって方に無担保でバーン貸すわけだから、まあそう単純に捉えると確かに貸し出し金額は伸びていくんだけど、うん、返ってくるのかって話になるじゃないですか。
いやそうですよね。
だここは非常に大事なことは、はい、その方も理事長もおっしゃってましたけども、はい、やっぱり、まあ、それは信用組合と呼ばれる、うん金融機関なんですけどね、うんうんまあ、信用金庫信用組合の信用組合なんですが、やっぱりそのじゃあどこを 見るのか、うん、ここをきちんとやってね、それでそこはちゃんとむしろそこを見て無担保で貸していわゆる支援をすることによって実はまさに本当にちゃんと返ってくるんですよ。だそれも非常に活性しますよね。今までだったらそんな例えば女性が、うん、私独立してお店やるんですって言ったら担保ない、いやじゃあ貸せませんねみたいな話になるじゃないですか。
なんかそういうことができるっていうのは相当目利きのあるというかベンチャーへの投資家みたいな、
そうなんですよね、
そういうイメージがありましたけ
ど。そうなんですよ、うん、確かにベンチャーキャピタリストっていうのはまさに目利きじゃないですか、
うんうん、
で私の知人にもいますけど、
はい、
何人も本人もビジネスで成功して財を成してベンチャーキャピタリストやってると、うん、そうするとある私の親しい方なんかはじゃあどうやって目利きしてるんだって、やっぱとにかく本人に会うと、
うんうん、
で本人に会って何度も何度も話し合って、うん、その人を見るっていうことをねおっしゃってるんだけど、はい、やっぱり同じことを理事長もおっしゃっていて、ただし人を見るんだよって、まあ、そのキャピタリストは自分で行って自分で見て、うん、本当にインドの奥まで、うん、リュック背負って行く人なんですよ、その人は。
はいはいはいはい、
で自分で会って自分のお金を投資してるから、
そうですね、
まあまあいいとして、うん、それを信用組合というね、うん、体でやるとなると、はい、でも本質は一緒なんだけど、じゃあ具体的にどういうチェックポイントがあってどういうところがどうだったら貸せるのかっていうのはやはりかなりねノウハウ化されてるんですよ。
なるほどなるほど。
それってできる人とできない人といるんだけど、まあ時々この番組でもお話しするパターンランゲージみたいな概念があるじゃないですか、
はい、
できる人できない人の違いっていうのはできる人だけがなんとなく自分では掴んでいるコツみたいなものがあって、それは暗黙知なんだけど、例えばパターンランゲージのようなアプローチ方法でもってそれはある程度みんなが共有して使えるような形式地下が可能であるみたいな話なんだけど、やっぱりそういうとこが同じようなのあるんですね、目利き力っていうのは。だそこを例えばその具体的に教えてくださったことの一つは、例えば製造業に同じようなことをやるときに工場を見に行くんだけど、やっぱ工場のどこを見るかとかね、そういうのはやっぱり以前キャピタリストの方から聞いて、やっぱり本人に社長に会いに行って、まあ、その創業企業じゃなくてもね、で例えば社長室のどこを見るかとか、
うん、
スリッパをどう見るかとかね、うんうんうん、そういうことをおっしゃるわやっぱり。
なるほど、
ね、そういう独特なね、だからなんかノウハウと言ったらいいのかパターンと言っていいのか、つまりその人たちが数をこなしていく中で まあ、私はどっちかというとサイエンティフィックにパターンランゲージ的にパターンだなと思うんだけど、そういうそのあこのパターンが揃ってきてるこの会社とかこの人には貸していいなみたいな、
なんかより本質が見えてくるようなやり方があ
るんですよ
でしょうね。
でそれと同時に、はい、それと同時に一つここに私どものワクワク系の話を絡めると、うん、まあ、その理事長さんたちがですね、他の金融機関のトップもですね、うん、このワクワク系がとてもいいねっていうふうにこうご理解ご評価くださって今こう関係が深まってきてるんだけども、はい、やっぱりそれは端的に我々のあの主張だったりあるいはナレッジの中身だったりあるいは業績だったり成果だったりを見ていいねっていうふうな端的な評価をしてるんじゃなくて、うん、やっぱりその彼らがここまでに本当にその金融行政方針が変わったのは数年前ですけどそのように先んじてそういうことをもうずっとその理事長もお考えになってて、うんうん、そしてこういろんな紆余曲折を経て、実績ももちろん失敗も積み重ねながらね、うん、大きくは実績としてちゃんと残してきてるっていう中でそれと我々がやってることとがなんかとても合致するんですよ。だからすごく大雑把な言い方をするとその彼ら の, その目利きのポイントの一つにワクワクをやっていることみたいなのが入るぐらい合致してるんですね。合致してるんですよ。例えばその理事長さんが繰り返しおっしゃってたのは、まあ、あの自分たちの組合の融資先として飲食店が非常に多いと、うん、まあ、特にあの個人経営のねあの数店舗やられてるとしてもいわゆるチェーンじゃない飲食店、うんうん、板前さんがいてとかあるんだけど彼らがその、まあ、大きなチェーン店とかがやるようなやり方をしてしまっているところが多いと、うんうん、だけどそれはそうじゃなくて例えばそういう例えばその長くやってるお寿司屋さんなんかあったらねそこはやっぱり既存のお客さん大事にして、うん、そして自分たちのサービス品質を高めていくことによって、うん、むしろ、まあ、私もよく使う言葉ですが特定の多数の、うんうん、自分たちの店が十分やっていけるだけの特定の多数のお客様をがっちり捕まえ、うん、そこからまた次のお客さんを育てていくみたいなね、うんうん、そういう形が我々も実際それを、推奨してるしそれは我々は理論としてちゃんと組み立てて体系化してあるし、うん、それに基づく実践手法もあるので、うん、以前この番組のお話しした例えばレストランみたいにもう2年前には締めかかってた店が6000人のファン顧客を作ることができるような話があるじゃないですか、うんうんうん、でそれをしてその理事長もや彼らはやり方を自分たちの持ってるものとはやり方が、ま、噛み合ってなくてそれで砂漠に水をまいてるようなことをやってるって言い方をされるんだよね、うんうんうんうん、でそういう時に何を言ってるかっていうとうちが言ってることようなことを言っておられるんですやっぱり、
はいはいはいはい、
とすると、うん、それを逆に言うとうちは体系化して手法もあって今や e-learning のシステム等々も充実してきてるとだからこれをやってればその理事長さんたちがどうしてこれをやらないんだという部分をやってればそれはあやってるね、はいはいはい、じゃあそこをや、うん、ちゃんと学んでやってるんだったら、うんうん、お金貸せるねってことになり得るじゃないですか。
なり得る
まだなってないけど、うん、なり得るんですよね、うん、でその話を具体的にお互いに進めていきましょうっていう。
そうか、
うん、だから逆に、まあ、その理事長さんのところもいろんな、はい、あの志が近い地域金融機関と今横連携取っておられるんですけどうちの会員さんも全国にいらっしゃるでしょ。でもしうちの会員さんが今ワクワク系を本当に真剣にやって伸びてきてるのにそのレストランのように、うん、今お付き合いしてる金融機関がそこを評価しないで、うんうんうん、担保評価で、まあ、担保評価をメインにしちゃいけないという金融行政方針ですけど、うん、そこまでちょっとまだあなんだかな過渡期ですから、うんうんうんうん、ちょっとこう噛み合わないと自分たち の, その未来をあんまり評価していただけないとしたらもううちに行ってくれみたいなね、
はいはいはい、
我々のネットワークであれば、うん、そのワクワクを真剣にやってるまだそこは完全に我々連携取れてないですよ、うんうんうん、だけどいわゆるポテンシャルだったり将来への見方として、まあ、本当に言ってくれれば我々のネットワークの中であれば、うん、本当にワクワクやって結果を出してきている出さんとしているところであれば我々はその未来に貸せるっていう、
はあ、小坂さん後日談とかっていう話じゃないじゃないですか。後日談って勝手に言ったの僕ですけど
いやでもね後日
大きく広がってい
く大きく広がっているんだけどね、ほんのまだ1ヶ月2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけれども まあ、これはまたね驚くべきスピードであるし、今たまたまお一人の理事長とのこう非常に私も学びが多かったお話をご自身の一つとさせていただいてるんですが、こういう話が今他にもね急にこう出会い縁があってあの広がり深まりしているところなので、この流れが私がやるべき今構築していくべき流れだなっていうふうに思うんですね。ですからまあ幸いなことにワクワク系はきちんとしたバックボーンを作ってきたこともあるので、
はい、
あの成果業績はもちろんのこと、うん、そういう科学的な裏付けであったり、あるいは私の社会的なポジションであったり、あるいは経済産業省の認定であったりっていう、ですからやっぱり金融機関の皆さんとしてももともと主義主張のや考え方が合ってる上にいろいろと連携の取りやすい形ではあって、うんうん、でまだあの面談が始まったところではあるんですけれども、急速に進んでいるので、あのこれからそういうポテンシャルを感じつつ、はい、まあ、具体的にどういう協業ができるかっていうところにこれ入っていくと、
はい、いう続報を楽しみにしております。
そうですね、はい、今日はここまでですね。
後日談とは言いません、続報を、はい、楽しみにしております。ありがとうございます。
はい、
はい、さあ、音声プラットフォームヒマラヤで配信されている小坂さんの番組心と行動の科学24のレッスン、もうお聞きいただけましたでしょうか。もしまだの方はキーワードヒマラヤ音声で検索していただき、ヒマラヤのアプリをインストール、小坂雄二もしくは心と行動でチャンネル検索してご購入ください。毎回事例が紹介解説される24回のレッスン、すべてを何度でも聞けて2,000円、無料視聴も用意されていますのでぜひどうぞ。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、Presented by オラクル。